はい、こんにちは、すみやです。いつもありがとうございます。今日はですね、園庭作りのお話を久しぶりにですね、久しぶりなのかな、しようかなと思っています。園庭作りは続くよ、どこまでもということで、今月に入ってですね、お話をした内容をからですね、ちょっと着想というか、得て話をしていこうかなと思っていることなんですけれども、もうここでももう何回も話してますが、園庭作りの話をですね、いつもまあやっていく中で、最初のお伝えすることのまあ一つとして、これがあるんですけれども、園庭作りのですね、お話をさせてもらうときに、最初にこう、なんていうかな、こういうふうにやったらうまくいくとかですね、こういう正解があるっていうのを期待される方結構いるんですよね。で、本を出したりですね、そういうことを仕事としてやっている会社さんなんかで、そういうふうに実際にやっているところもあるんですね。で、僕が仲間としてやっている園庭の専門家の人もいるんですけれども、その人はあんまりそういうふうにやらない。だから、スタンスにもよるのかなっていう気はするんですけれども、僕自身がですね、師匠、園庭作りをしていく、学んでいく上でですね、学問上のというよりは、本当にご自身で園庭を作って、園長としてされてきた先生がいて、そういう方のから得た学びをですね、一つの、なんていうんですかね、礎にしてやっている先生がいるんですけれども、その先生からの影響はすごく大きいと思うんですが、僕は園庭作りに終わりはないと思ってるし、正解もないと思ってるんですね。こういうふうにした方がベターとかですね、こういうふうにしちゃダメだみたいなのは、基本的にはあるかなというふうなのはありますけれども、だからといって、そこで終わりが来るわけではないというかですね、終わりが来ずに、それでやってみた。で、子どもたちがそれに対して何かリアクションをした。またそれを見て、こちらも次の手を考えるということの繰り返しであろうと。なんて言うんだろうな、こっちがしつらえてあげて、そこの中で、サービスを提供するとかって、そういう意味では全然ないんですけどね。やっぱり園庭というのは、一つは楽しむ場である。ということと、もう一つはやっぱり育つ場であるということがあるので、今充実して遊べている状況の中で、こっちがあんまり余計な手を加える必要もないというのもありますし、とはいえこれから先を予想していく、子どもたちの育ちを予想していくときに、そろそろ何か手を加えた方がいいみたいなタイミングもあるだろうと思うし、それに向けてですね、じっくり子どもを観察しながら、しかも年代の違う子たちもいろいろ遊んでる中で、どうするのがいいかってなかなか簡単には見つからない部分はあると思うんですけれども、そういうことを考えるのが楽しみの一つなんじゃないかななんてことを僕は思っていて、先生方と一緒に考えたりしているという感じかなというふうに思います。で、そんな中でですね、いろんなものを作ってみると、僕が論文を書いたりしているような傾斜付きの砂場とかですね、あれはどうやって着想したんでしょうね、どうやって着想したのかということと、それから誰がそれを、可能にしたのか、もちろん専門の人が多分保育者の保護者の中にいたんだと思いますけれども、まだ読んだことないという方はですね、僕の論文検索してもらったら、傾斜付き砂場の環境が与える遊びの機会みたいな、タイトルはちょっと忘れちゃいましたけど、そんなタイトルのですね、論文がありますので、ちょっと見ていただいたらと思いますが、そういうことをする。でもそこで、その傾斜付きの砂場は作ったはいいが、じゃあ、道具はどこに置くのがいいとかですね、周りの水はどういうふうにしようかとかですね、あれは本当に試行錯誤が繰り返された遊び場だというふうに聞いていますけれども、いろんな仕掛けがあって、その中で子どもたちはいろんな工夫っていうのかな、どうやったら楽しくなる、楽しく遊んでいるという感じなのかな。僕も、論文の中で5つの事例をですね、しつこく分析をしてですね、そこから見出したものがあったんですけれども、5つの事例のうち1つはあんまり展開しないまま終わったんですね。これがやっぱりこう大きなヒントを与えてくれたんですけれども、 面白い遊び場作ったらいつも面白いってわけでもないんですよね。面白くならない時もあるんです。それは子どもの力なのか、たまたまなのか、まあ、いろんな要素があるんですけど、まあ、僕が見た事例としてはあるアイテムを使わないとかですね、まあ、そういうことがあったりしたんですね。あんまり詳しいこと言っていいのか悪いのか分かりませんけど、はい、だからなんだろう、盛り上がらなかったからってすぐに諦める必要もないしっていう感じもありますね、やっぱりね。はい、で、まあ、そういう観察を繰り返して、文章の方にも書きましたけど、やっぱり遊び場所を作るとかいうのは、やっぱりこうそこでにいる子どもの遊びとか動きをやっぱり常に観察して、そこから見えてきたことを根っこにしてやっぱり変えていくっていうことが大事ですよね。こう常にこう目の前にいる子どもたちから学んでですね、そこから園庭に対する考えをスタートさせていくということのサイクルが常に続いていくっていう感じですね。なので、まあ、そこを見失わないっていうことだろうなと思います。本とかの中に、まあ、最近ね、園庭の本、まあ、ちょこちょこ出てますけど、その本の中に正解だけを見出して、で、なんていうのかな、それを真似してやってみた、うまくいった、いかない、一喜一憂して終わりみたいなんじゃなくてですね、なんていうのかな、そのなんていうサイクルを回していくって言ったらいいのかな、はい、と思って僕は園庭の本を書きましたけれども、なるべくこう、まあ研修の時もそうですが、本の中でもそうですが、これが正解ですっていうことをあんまり言わないようにしているというか、だから あんまり好まれないかもしれないんですけど、考え方のベースになるようなものを書かせてもらっているということを、まあ、意識してるっていうのかな、っていうのでやりました。本もだし、園内研究会も基本的にはそうですね、はい、だからまあ、この間もある先生に、何回も読むと、その読むたんびにも発見があるっていうようなことを言っていただいて、すごくこう僕としては、我が家を得たりというかですね、まさにそういうことを思って書いた本なので、それを読み取っていただけるのはとても嬉しいですっていう感想、その感想を言っていただいた時の僕の感想としてはすごく思いましたけれども、そういうことの繰り返しが園庭作りなのかなという感じはしてます。庭を、園庭に限らずですね、庭園を見に行くっていうのを、私の友人、仲のいい友人がですね、趣味にしている友人がいて、その友人とも今度ですね、また庭を見に行こうっていう話をしているんですが、昔の庭ってこう何かを見立てて、何かに見立てて、滝に見立ててとかですね、石を置いたりとか風景を作るっていうのを庭園の中でやってたんですけど、やっぱり園庭はさっきも言ったように育ちの場であるということと楽しみの場であるということで言うと、やっぱり動くっていうことがそのすごく大きな一番大きな要素なんだと思うんですよね。動きたくなるとか、こんな動きが起こるだろうとか、そういうことをやっぱり予想しながら、どんな動きが起こるのか、どんな遊びが起こるのかっていうことを考えて想像して、作る、デザインをするっていうことが大事になってくると思うんですね。そのことの繰り返しで、日々遊んでる子たちの動きを想像しながらと。それは子どもたちが育てばもちろん変わっていくはずだし、その年のなんでしょうね、その3歳の特性、4歳の特性、5歳の特性とかですね、乳児のクラスの特性とかっていうのを考えた時に、あの子たちはこういう遊び方が好きだよなとかですね、だからどうするんだみたいなことの兼ね合いがあると思うので、それはもうエンドレスにこう、だから1回やってなくしたけど、もう1回その形にしていくとかいうこともあり得るかもしれないですしね、はい、固定遊具の場所が動かせないだけで、あとはまあ結構やれることはある気がするんですよね。だからそういうのを楽しむと、こういうのってやっぱり男性特有なのかな、そんなことないような気がするんですけどね、はい、そういうことをまあ続けていきながらですね、楽しくやっていただけるといいかなと、 ということなので、保育をやってる限りですね、園庭のことは考え続けることもできるんじゃないか。もちろん考えないで、あの別のことを考え続けるということもあるかもしれませんけれども、まあ、僕はやっぱり園庭は大事な場所だと思っているので、はい、ぜひとも考え続けていただきたいなと思っております。はい、ということで今日は園庭作りは終わらないと、いつまでも続いていくんだということですね、はい、をお話しさせてもらいました。いつもより短かったですね。はい、お付き合いいただいてありがとうございました。まだまだ暑い日が続いてますけれども、朝晩はでもやっぱりちょっと涼しくなったし、日の出がだいぶ遅くなりましたね。はい、ね、昔ってちょっと前まで4時台明るかったですけども、今は日の出も5時台にもうなってますよね、はい、少しずつ秋に向かっていくのかなと思いますけれども、夏の疲れが出ませんようにですね、くれぐれもご自愛ください。それでは今日もお付き合いいただいてありがとうございました。それではまた。